本聖書の3回目の学びであります。すでに確かめましたように、預言者アモスは彼自身は南ユダ王国の出身でありましたが、北イスラエル王国において預言者としての働きをなしました。そしてアモスの時代の北イスラエル王国は経済においても、また軍事においても、まさに黄金時代と呼ぶにふさわしい繁栄の時代でありました。けれども、その繁栄の裏で深刻な不義不正や人権の蹂躙や社会的な腐敗が進行しておりました。北イスラエル王国の人々はそのことに気づかず、富と繁栄に葬り、神様が生きておられることを忘れ、神の言葉を聞こうとしませんでした。物質万能主義の中で人々の霊的な感覚は麻痺していたということであります。しかし神は生ける神であられ、これまで神はこのイスラエルの罪と不義に対して沈黙を守り、身を隠しておられたかに見えましたが、ついにここで主なる神ご自身がそのお姿を現されます。主はシオンから吠えたけり、エルサレムから声を届かされる。南ユダ王国の都エルサレムに築かれた神殿は、地上における聖なる神の住まいであります。夕べに詩編を学んでおりました時も確かめたことがそのことであります。南ユダ王国の出身であり、それにもかかわらず北イスラエル王国で神の言葉を語るよう召された預言者であったからこそ、アモスはこのシオン、エルサレムに言及することができたと思います。シオン、これはエルサレムの別名であります。そしてそのような境遇にあったからこそ、アモスは南ユダと北イスラエルのいずれをも、すなわち今は2つの王国に分裂をしていても、かつてダビデやソロモンの時代には1つの王国であった、そのイスラエル王国の、すなわち神の選びの民の全体を射程に、視野に入れることができたということであります。主なる神はここでどのような声を発せられるのでしょうか。親しく呼びかける声ではありません。穏やかで優しい声でもありません。獅子のごとくに吠える、その日も平穏に安逸のうちに過ごし、日が暮れて心地よい眠りにつき、ちょうど町全体が寝静まった頃に、何の前触れもなく突如として獅子の方向を吠えたける声が響き渡るのです。これは戦慄すべき声であります。主なる神の正義の叫びであります。また神の正当なる審判を告げる叫びです。事態はもはや行き着くところまで行き着いてしまった。神の忍耐も限界に至った。これ以上審判を手控えるなら、神はご自身を正義の神であると言えなくなってしまう。神は愛の神であられますが、同時に義の神であられ、それゆえご自身の選びの民といえども、背きと不義と重ねたなら、ご自身の御手を痛めて出てまでも愛する民をあえて打たねばならないわけです。神は忍耐してこられましたが、もうその時は猶予のないところまで迫りつつあります。イスラエルは神の審判をもう避けることはできません。富と繁栄をもって繕っても、美しい建築や上等の酒で紛らわせようとしても、もう神の御目から隠れることはできません。三章八節にこうあります。獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、 誰が予言せずにいられようか。主がシオンから声かけり、エルサレムから声をとどろかされる時、羊飼いの牧草地は乾き、カルメルの頂は枯れる。カルメルという名はパレスチナ地方において際立った肥沃なブドウ園と牧場に由来します。この地は地中海に突き出た小高い丘で非常に雨の多い場所でした。その肥沃な地が枯れるということは、つまりイスラエルの全体が枯れるということです。そしてもう地震が近づいている、地震の2年前にと一章一節にあります。捕囚の裁きがもう近づいている。獅子のごとくに吠える神のイメージに、あるいは私たちは慣れ親しんでいないかもしれません。神様は愛の方、優しく穏やかな方のはずではなかったのか、まあ、そのようにここを読んで私たちは驚きと戸惑いを覚えるかもしれません。あるいはこの一体このアモス書における神のお姿はどのようにして新約のイエス・キリストのお姿と切り結ぶのか、そういう問いが兆してくるかもしれません。しかし私たちは聖書66巻の中にこのような書物が入っていて、このように語る言葉も神の言葉であるということを知る必要があると思います。カトリック作家の遠藤周作さんはあるところでこう書いておられます。旧約聖書の神は怒りと審判の神であり、それに対して新約聖書の神は愛と許しの神である。そして新約の神こそイエスの神であり、自分のように弱い者はこのイエスの神によって救われ、このイエス、優しい愛のイエスが、まあ、同行二人と言われるような歩みを共にしてくれる。このように遠藤周作さんのように旧約聖書と新約聖書と対立したものと見る見方はキリスト教の神学の歴史においてもしばしば現れるものであります。しかし確かめておきたいのであります。旧約の神と新約の神とは別々の神ではなく一人の神であられます。預言者アモスの神はイエス・キリストを十字架におつけになったその神であられます。神はただお一人です。旧約の神と新約の神が別の神であるということではないわけです。旧約の歴史においても新約の歴史においても神は贖いの神であられ、救いの神であられ、何と恵みの神であられるわけです。むしろ私たちは聖書にこのように語られる神の義ということ、真剣に深く理解しなければならないのではないかと思います。仏教思想の中には義ということはおそらくあまりないのだと思います。仏教はもうすべてのことを海のように包み込んでしまう、そういうことの中で、そういう思想風土の中で育ってきた私たち日本人がこのような義の神と出会うときに何かそこに非常に戸惑うようなことが起こるかもしれない。これまで聞いたことがないようなことを聞いた、そういう印象があるかもしれない。もしかするとこれは日本人がキリスト教を受け入れる際の小さくない課題であるかもしれません。遠藤周作さんは自分のカトリックとしての信者としての仕事、文学者としての仕事は日本人には馴染みにくいキリスト教という洋服をなんとか日本人にも馴染むように仕立て直すことである、そう語っています。けれども もしキリスト教あるいは聖書がその日本人に合うように仕立て直されたとしたら、キリスト教の大切な真理が歪められてしまうことにもなりかねないと思います。むしろ私たち日本人がキリスト者となるということは、私たち日本人の方が日本的な精神風土の中で生きてきたものが聖書の真理によって作り変えられなければならない、新しい人間としてよみがえらされなければならない、そういうことであるというふうに思います。私たちの信仰は聖書66巻の全体を信じる信仰です。つまりは旧約聖書と新約聖書とを対立的に見ないで、連続した一つの歴史、一つの恵みの契約の歴史として見ていくということであります。祈ります。主なる神様、アモスの神はイエス・キリストの父なる神であられるあなたであります。そして私たちはアモスの預言を通してあなたの御言葉が時代を貫いて変わることのない真理であることを覚えさせられます。どうか私たちはあなたの命の真理により新しい人として作り変えられ変えていってくださるよう、そのことにおいて担うべき課題を示してくださり、そして私たちがひたすらにあなたをあがめて、あなたをたたえて、また御心に従って歩むことができる、そうした足取りをこの日本の土壌においても成していくことができるように、そのことを通して福音の証し人として生きていくことができますように、またこの時代の状況の中にあってあなたの真理のうちに歩み抜いていくことができる力と知恵をも与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。